キンキンラディオ。こう皆さんそれぞれこう繰り返し見てる映画、本、もう好きすぎて何回も何回も見て、もう登場人物に思い入れもあって、もうまるで自分の一部になってしまってるような作品ってきっとあると思うんですけど、まあ、
俗に人生のバイブルとか言うたりするわな。
バイブル、
まあ、テレビドラマにもそういうのあったりするんちゃう？
でもまさに人生ドラマですよ。ま
あ、ドラマっていうもの自体がやっぱ誰かの人生の一部を描いてるもんやからな。
だから思わずこう自分と重ね合わせて見てしまったり、影響を受けてしまったり。
なんかそういうドラマってある？
はやっぱりね、よう見たなっていうのは白夜行とポッカポカ。
なんか両極端やな。
暗い方のベストワンがポッカポカで、明るい方のベストワンが白夜行。
逆や。
あ、ごめん。そう、明るい方のベストワンがポッカポカで、暗い方のベストワンが白夜行かな。
ポッカポカってもうまさにお昼のホームドラマの王道やね。
その郊外の住宅地に引っ越してきた主婦アサミと夫の吉彦、それから幼い娘のアスカ。
この田所家の3人にご近所の主婦やその家族、吉彦の会社の人たちが絡んできて、いろんなドラマが展開されるやん。
でこのアサミがちょっとダメな主婦みたいな感じで描かれてるやん。
自らを悪妻って名乗るシーンも何度か出てくるね。
そこでこの七瀬夏美さん演じるアサミのダメ主婦っぷりワースト4っていうのを選んでみました。
ほう。
まず最初はこちら。お布団を干してる途中、ベランダで居眠りしてしまうアサミ。
お布団にもたれて、でーってよだれ垂らして寝てたよな。
続いてはこちら。目覚ましを5つかけても、まだ朝寝坊するアサミ。
5つで聞かへんのとちゃう？
さあ、もっとあったかもしれん。
まあ、アサミの寝坊エピソードっていうのは何回も出てくるね。あ、
よく幼稚園の先生に怒られてたよな。
他のお母さんも呆れてた
よ。続いてはこちら。部屋がいつも微妙に散らかってる。
埃が浮いてこないと掃除機かけないっていうね。
いやもうね、もう家事は程よく手を抜かんとあかんということですよ。
そうかな。
そして極めつけはこちら。新居の屋根に登ってペンキで塗り替えるアサミ。
もう第一週目の最初のエピソード。
引っ越してきたばっかりで、もう屋根に登ってるアサミ見て近所中大騒ぎになるわ。
結局雨が降って流れてしまうんだよね。
水性ペンキやってんな。
アホやで。
な
あ。あれって娘のアスカちゃんが青い屋根がいいって言ったんだっけ？
その青いペンキが雨で流されて、で、母親と娘でレインコート着てさ、わあ、青い雨が降ってきたって二人で踊ってんの。
なんちゅう親子やねん。
あ、でもこの最初のエピソードに、もうポッカポカの全てが凝縮されてるよね。
まあ他にもいろんなことやらかしてくれたよね。
まああと家の前に不要品並べてバザーというかフリーマーケット始めたり、
あのなんか趣味が欲しいっつってなんかちっちゃいキーボードで作曲始めたりな。
でも俺はね、そんなダメな母親でも妻でもないと思うね。
こう子供の心を忘れないままちゃんと大人になった人って感じだよね。
こう子供と一緒に遊んだりはしゃいだり、
子供の目線になって物事を考えられるお母さんだよね。
子供と残った一個のお菓子必死で取り出したりな。
そこは子供にあげるよって思うけどな。
でも娘のアスカに対してこうダメなことはダメってしっかり叱るでしょ。
意外といいお母さんやね。
で近所の主婦たちの悩み相談とかにも結構的確なアドバイスするやん。
ああいう時はアサミって大人やんって思うよね。
あの子供っぽいところとちゃんとした大人やっていうところのギャップ、
あれがやっぱ魅力なんやろな。
でそれを見守る夫の吉彦。
真面目なサラリーマンで、割と常識人っていうか。
ちょっと頑固な一面もあんねんな。
なんだっけ、あの、クリスチャンじゃないんだから、クリスマスなんかしなくていいっつって、アスカを泣かしてもたり。
吉彦って、そういう、アサミのちょっとダメな部分っていうのを結構許してるよね。
ていうか、こう、完璧な妻じゃないからこそ、くつろげる家庭になってるみたいな部分があるやん。
もうまさに丸々妻と正反対やんな。
ほんまそうやね。
時々そういうアサミの暴走をたしなめたりもするんだけど、そんなアサミにヒヤヒヤしながらも基本は温かく見守ってると。
アサミがアクセルで、吉彦がブレーキ役。
だこの絶妙なバランスがあるからこそ、アスカちゃんも安心してすくすくと育っていけるんや。
でこの吉彦を幅雄一がやってんだよね。
幅雄一ってどっちかっていうとこう2時間ドラマの悪役のイメージが強いやん。
それでいいや、七瀬夏美だってあの映画の桜の木の下でのヌードシーンのイメージが強烈やってん。
そう考えるとこう当時としては結構斬新なキャスティングやんね。
それがうまいこと言ったんやな。
で月金の5話で1個のエピソードは完結するやん。
で毎週金曜日の最後に吉彦のナレーションが必ず入るんだよね。
あさみ、あすか、俺はいつまでも君の笑顔を見ていたい、みたいな。
そんな言い方か。
この二人を見つめる吉彦の目線が、ちょっと怪しいよね。
いつ表現するのかって思うよな。
悪役のイメージがあるからさ。
確かにあさみってちょっとヒヤッとするぐらいおっちょこちょいで、人騒がせな部分もあるんだけど、それを吉彦が丸ごと受け止める感じがいいよな。
吉彦って結局、あさみのそういうちょっとダメなとことか、子供っぽいところに惚れてるんでしょ？
でさ、その子供を介して完全に父親、母親の役割だけになってしまうんじゃなくって、ちゃんと夫婦が向き合ってるよね。
だお互いをパパ、ママって呼び合ったりせえへんやん。
あ、それは大きいな。
お互い何でもよく話すし、信頼し合ってるよな。
またどっか恋人気分が抜けきってないとこもあったり。
だいい意味で親になりきれてない。
そこが逆に子供にとって居心地が良かったりすんね。
だからね、俺はもうこの20代にこのドラマをずっと見てて、あ、こういう日だまりのようなあったかい家族っていいなって憧れたもん。
まあ、ある種理想の夫婦像というか。
だから、この浅見と吉彦っていう、まあ、ある種モデルっていうのかな、こういう夫婦ってええんちゃうかなっていうのが、常にずっとこう、胸の中に今でもあるんで、そういう意味ではやっぱこう、俺の中では人生の一部になってるようなドラマなんですよ。で、また、あの、娘のアスカちゃんが、二人のこと、父、母って呼ぶやん。
あれがまた可愛いねんな。
だ基本は大人たちのエピソードが多いんだけど、それを見ながらいろんなことを学んで成長していくアスカちゃんの目線っていうのが、必ずあるわけでしょ。
子供って大人たちのやってることちゃんと見てんねんなっていうのを気づかされるよね。
でこの歌はもう大変好評で、パート3まで制作されたんだけど、その間にいろんな人たちが登場するやん。
まあご近所の人たちも大変個性的で、まあそういう面々のエピソードもたくさんあるし。
ちょっと口うるさい町内会長さん、ツンデレ主婦の鶴見さん、
八木さんちの嫁姑問題とかね。
で、吉彦の会社の人たちのエピソードも多いよね。
あの、新入社員の河合くんっていう女の子が吉彦に恋して、あや不倫騒ぎみたいになったり。
それで言うたら、あの、町内会長の息子が、あさみに片思いして、それが元で、あさみが近所中からはぶられたりもするや
ん。その息子役を、柏原隆史くんがやってたね。
あと、あの、高坂みゆきがゲストで出たり、なんか、結構、配役も面白いねんな。
あの、吉瀬美智子もちょっと出たよな。
あの、吉彦の会社に出前してる蕎麦屋の娘。
あの頃は髪も長くって、この吉瀬美智子が今みたいに有名になるとは夢にも思わなかった。
でもやっぱりその、吉彦の同僚の中村の存在って大きいんちゃう？
山田正人。
吉彦の大学時代からの友人だっけ？
でいっぱい喧嘩もするんだけど、あんだけ腹割って付き合える友達がいるって、やっぱいいよね。
あ、ただの一回よ、胃がんと勘違いして大騒ぎしたりもするやん。
あ、実際間近にいたら、ちょっとめんどくさいねんけどな。
で、そのパート3の最後では、その長年の親友、中村との別れが描かれるわけでしょ。
あれはちょっと泣いたよな。
あの、ポッカポカの山田正人ってすごい良かったよね。
いや、あれはハマり役やった。
まあ、あと印象的な人物挙げ出したらきりないんだけど。
あの、霞のママとか。
まあ、吉彦たちの会社の行きつけの小料理屋か。
あんな美人のおかみさんのおる小料理屋があったら、通うっちゅうね。
まあ、おらんで。
あの、そういう周囲の人たちを通して、もういろんなことが描かれると。
仕事と家庭の両立、定年後の生き方、不妊治療、シニア世代の親の再婚、ママ友との関係、ご近所トラブル、育児放棄、お受験、娘の結婚に戸惑う父親、配偶者との死別、親との別れ、もう我々の日常に起こりそうなありとあらゆる事件が 田所家やその周りの人物を通してもふんだんに描かれるよね。
あと主題歌も良かったよな。
あ、楠之瀬誠志郎。
ええ歌。
幸せはまだかい。
そんな歌い方ちゃうやろ。
あと挿入歌もいろいろ出てくるやん。
浅見が趣味で作曲した歌っていう体でね。
そうそう。
ポッカポカのお尻。
あ、よくお風呂で歌ってたね。
アスカちゃんのお風呂シーン。
やばいやばい。キンキンライ
ト。あと、なんか印象に残るエピソードってなんかある？
ポッカポカの心に残るエピソード、いくつか選んでみました。
ほう。
まずはこちら。さよなら、くんちゃん。
ああ、アスカが熊のぬいぐるみなくして代わりの大人たちが一生懸命探す、みたいな。
そう、ぬいぐるみの名前がくんちゃんって言うねんけどね。
そう、ぬいぐるみをなくすっていうもたわいもないエピソードなんだけど、それを通して、大切なものをなくした喪失感とどう折り合いをつけるか、みたいなことを描いてるんだよね。
意外と深い話やんな。
そうそう。
続いてはこちら。父とサンタと内緒の話。
ああ、雪女の出てくる回だっけ。
一人息子を亡くして自殺しようとした女性が、なんとアスカを誘拐してしまうと。
ポッカポカ史上最大の事件やんね。
刑事事件やからな。
ほんまやで。
その女性が真っ白なコートを着てて、アスカには雪女に見えてしまうんだよね。
あ、そうやったそうやった。
まあそんな罪を犯してしまう雪女さんなんだけど、アスカに、寂しい人は、あったかくなればいい人になりますよって言われて、あ、また生きていこうって思い直すと。
泣けるな。
ちょっと悲しいんだけど、でもいい話だったよね。
ちょっと幻想的でね。
続いてはこちら。お父さんと一緒。
アサミのお父さんが亡くなるっていう、もういつになく、もう全編悲しいトーンだったよね。
でも、このアスカの目線を通して、大切な人の旅立ちっていうのを描いてて、もう涙なしでは見られなかった。
おじいちゃんはアスカの心の中に生きてるんだよ、みたいなことを、誰が言うんだっけ？
確か、ヨシヒコやったんちゃうかな。
そうやったかな。
ほんで、お父さんが生前に買ったランドセルが出てくんね。
ああ、もうやめて。
あと俺、びっくりしたんが、どの回か忘れたんだけど、アスカがなんか食べて、うえ、まずって吐き出したやつを、ヨシヒコがもったいないなって食べてしまうシーンがあって。
あれはリアルにやってたよね。
ドラマの中では確かに親子なんだけど。
あ、でも役柄やからな。
その役柄を超えて、あそこまでやるってすごいよな。
いやもう本当の親子になりきってたよな。
そうそう。
俺が一個妙に覚えてんのは、アスカが母に、赤ちゃんは、どっから生まれてくるんですかっていう。
ああ、もう大人が一番困る質問やな。
まさか、から生まれてくるとも言われへんや。
言えるか。
そして、アサミは、赤ちゃんしか知らない秘密の通り道があって、それはお母さんも知らんねやと。
ほう。
だから、アスカが、いつか大きくなって、赤ちゃんを産んだ時に、赤ちゃんに聞いてみなっていうね。
うまいこと逃げよったな。まあね、もうポッカポカの魅力についてはもう話し出すとキリがないんだけど、
ちょっとは伝わったかな。
まあ、なんせもう田所夫妻っていうのはもう僕の中で理想の夫婦像なんですよ。
お互い何でも話して信頼し合ってて、ちょっとダメなところも許し合えると。
もう家族は元気で笑ってくれてればもうそれでいいと。
多くを求めすぎないんだよね。
あ、だってさ、もう日曜日に公園でお昼寝してたらそれで満足なんだもん。
あ、で白夜行の話は
またの機会にしましょう。キンキンラジオ。